すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来て休みなさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。アメン。使徒信条を告白します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。321番を賛美します。
主は今優しく呼びたも、窓け愛の光を避けてさまよう。帰れや中あり、帰れや年は
話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人たちは罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。 あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びで、その羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。アメン。イエス様は羊飼いであられ、100匹あるうちのもし1匹がいなくなったとしても、イエス様はそれを探し出して野の山を越え、谷を越えて、その羊を探し求めるお方です。この例えは、一人の罪人が悔い改めたなら、それに勝る喜びが天に湧き起こるということを示す例えであり、悔い改めを促す例えです。イエス様は確かに羊を探されます。迷子の羊を探されます。しかし羊の側が見つけ出してくださったイエス様を拒否するなら、イエス様はその羊を救い出すことはできません。その羊を肩に担いで帰ることはできません。悔い改めは人の側の同意が必要です。今イエス様はこの羊を探してくださるイエス様のこの品性を思い、その優しさを思い、そしてその優しさを人の側が幾世代も軽んじ続けて、罪を犯して続けてきたイスラエルを思います。その固くなだったイスラエルは私たちのありさまでもあります。今皆さんは自分自身のうちに内省して、自分のうちに固くなだった心がなかったか、探してくださったイエス様はなおその差し伸べられた手を振りほどいたり叩き返したり、差し伸べられた救いの促しを逆に汚らわしい感情によって拒否したり、そうしたことが今までなかったでしょうか。今は皆さん自身が内省して、イエス様が探し出して救い出さんと差し伸べてくださった手を、今皆さんはそれを握り返してください。主は皆さんを救おうとして探しておられます。主は皆さんを見つけ出された時、手を差し伸べられます。今悔い改めてイエス様の差し伸べてくださった手を握り、私を救ってくださいと、私を再び牧場へと戻してくださいと祈る祈りを今皆さん一人一人イエス様にお捧げください。 イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆、祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。イスカリオテのユダはイエス様に対して、自分の役に立たない、自分の思い通りいかないと言って、イエス様を銀で売り渡しました。そしてイエス様を裏切り、合図を決めて、私が口づけするのがその人だと、その人を捕まえろと、私が口づけをするのがその人だという合図、口づけを合図として示し合わせました。そしてユダはイエス様にまっすぐ近づいていって、その合図をしました。すなわち口づけをして、ユダは言いました、先生、お元気でと。そう言って口づけしました。表面上のこの言葉は挨拶ですが、しかしその心は違っておりました。表面上は善良なありさまでしたが、しかしその心、イエス様を引き渡すためにその挨拶をしました。イエス様は一人の弟子が裏切ることは遥か前に知っておられました。そしてこの時ユダが何のために口づけをしたのかもこの時ご存知でした。しかしイエス様はユダのこの口づけ、この浅ましい合図、これに対してイエス様は言われました。友よ、友よ、友よ、何のために来たのですかと。イエス様は最後の最後まで帰りやと言います。イエス様は最後の最後まで皆さんの悔い改めを促されます。間に合わないことは生きている限りないんです。しかしユダは自ら自分の首をくくって、自ら行くべきところへと行ってしまいました。ペテロはイエス様を裏切りましたが、しかし帰りました。間に合わないことはないんです。今皆さんもイエス様のもとへと帰る賛美をこれから再びしたいと思います。1番からです。
Thank you.
羊を99匹野原に残してでも一匹を探し出すお方です。イエス様は迷子になった一匹を野を越え山を越え探し求め見つけ出したら手を差し伸べられます。イスカリオテの枝は差し伸べられた手を振りほどいてしまいました。そして真っ逆さまに落ちて腹綿が飛び散り人々の恐怖の的になりました。シモン・ペテロは差し伸べられた手を受け取り握りイエス様に助けを求めつかみました。そしたら後に彼は生徒たちの代表的な立場となり聖霊を受け大いなる働き人とされました。今皆さんはイエス様のもとに帰ってください。イエス様のもとに帰ってください。イエス様と呼んでください。もはや間に合わなくなることがないうちにイエス様に立ち返り、それまでの自分の悪の技は捨て去り、堅くなな心は捨て去り、怒りや妬みは捨て去り、イエス様のもとに帰ってください。今皆さん一人一人イエス様と交わる時間としてください。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬した金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため 目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事する。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アーメン。今皆さんは豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさいと言われているこのフィラデルフィアの教会に対する忠告を聞いてください。皆さんは今何も必要なものはない、私は富んでいるものだ、そう思っているでしょうか。しかしそう思っていたこのラオデキアの教会が叱りを受けました。あなたが実は乏しく惨めで何もなく盲目で裸のものであることをあなたは知らないと、このラオデキアの教会は言われました。そこで豊かなものとなるために火で洗練された金を買いなさいと言われました。純粋な金は火で精錬されなくてなりません。皆さんも主の入り用に尊いことに用いられるためには火で精錬されなくてはなりません。皆さんのうちから余分なものは焼き尽くされ、こし出されなくては皆さんは尊い器として用いられません。今皆さんの働きの中でジレンマを覚えていることがあるでしょうか。なんで私は用いられないのかと、なんでやることなすことうまくいかないのかと思っているところがあるでしょうか。それでしたら皆さん自身の純度を今疑ってください。皆さんのうちに神様に使いたいという思いがあると同時に、でも私のこの望むことを成し遂げたいと下心を持っていないでしょうか。今皆さん自身が火で精錬された金を買う祈りをしてください。自分が純粋な金の器となれるように、そしてその尊い器として用いられるために、今自分の力その不純なものを取り除く祈りをなし、そしてますます主にあって清められるようにと、今皆さん自身が純粋になるその願いを主の御前に告白してください。
そして、純度を高くされた生徒たちを、あなたの豊かな、あなたの部屋、あなたの
の端を表さないために着る白い衣を買いなさい。アメン。皆さん自身が自分の頑張り、自分の行い、それらを主張主張主張しても、それらは汚れた衣のようです。主イエスにない行いは裸であるも同然です。裸は恥ずかしい状態です。今皆さんのうちのその裸の恥を覆っていただくために、白い衣を皆さんも買うべきです。買うというのは値を払ってその対価としてそれをいただくという行為が買うという行為です。皆さん自身が何も払わずに白い衣を買えると思ってはなりません。何も支払わずに精錬された金を買えると思ってはなりません。今皆さん一人一人が主の御前にその代価として祈りを捧げてください。今皆さん一人一人がその代価として自分自身を捧げる祈りをしてください。悔い改めによってまずその代価を払ってください。今皆さん一人一人がそのように裸の恥を表さないための着る白い衣を買う祈りを一人一人なしてください。また目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。アメン。皆さんの霊的な目がよく見えるようになるために目薬を買う祈りをしてください。皆さんは聖書の学び会が退屈でしょうか。だとしたら退屈でなくなるための目薬を、目が開かれるように霊的な目が開かれる目薬を買う祈りをしてください。皆さん御言葉がわからないでしょうか。でしたら御言葉が開ける目がよく見れるようになる目薬を買う祈りをしてください。皆さん人の愛がわからないでしょうか。自分に差し伸べられている イエス様の愛がわからないでしょうか。自分の醜さがわからないでしょうか。でしたらそれがよく見えるようになるための目薬を買うべきです。見たくないと思ってはいけません。よく見えるようになって、イエス様がどれほど素晴らしい愛を示されたかをよく見るべきです。人に自分がどんなに迷惑をかけてどんな醜い行いをしているのかよく見えるようになるべきです。ずっと見えないままであれば癒されることがないからです。今皆さんの霊的状況がよく見えるようになるために、そしてイエス様がどれほど素晴らしい愛を皆さんに注いでおられるか、また主にある生徒たちが皆さんにどれほど心遣いをし愛しており守ろうとしているのか、それらが見える目薬を今祈りによって買う時間としてください。
私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。 見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい。アーメン。イエス様が皆さんの心の戸を叩いているのであれば、皆さんはそれを開いてイエス様をお迎えするべきです。イエス様が皆さんの戸を叩いているのが聞こえるでしょうか。イエス様が皆さんをノックしておられる、そのノックが聞こえるでしょうか。この扉を開けなさいと言われているイエス様の御声は聞こえるでしょうか。なら皆さんはどうするですか。この扉を開けなさいと皆さんの心の扉をノックしているのであれば、皆さんはどうしますか。どうか皆さんが今なした決断、その信仰の通りになり、そしてイエス様をお迎えして心の扉を開いてお迎えする皆さんとは、イエス様との豊かな食卓の交わりができて、そして共に勝利を得て、共にイエス様の御座につき、イエス様とその食卓の宴会に楽しみつつ交わる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、どうか生徒たち一人一人が信仰告白した通りに、主よ、あなたをお迎えした生徒たちの上に豊かな食卓を備えてくださいますように。一番です。 またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるものにも困り始めた。そこでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に返った時、彼はこう言った。父のところにはパンのあり余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って 家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろ眺めてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アメン。皆さんはこの弟息子のうち弟の方でしょうか、兄の方でしょうか。兄も放蕩しておりました。父の身元にいながらその心は父から遠かったんです。兄は父を父がどれほどの愛で愛しておられたかは知りませんでした。父が寝台を二人に分けておった時兄も弟のように寝台をその時受けていたのです。なのに兄は父親にあなたは子ヤギ一匹くださって楽しめと言ったことさえなかったではありませんかと受けた恵みを数えず身勝手な妬みを訴えました。皆さんに今何が与えられているか、皆さんは主にあって相続財産を受けているものです。それなのに神様は私の願いをちっとも叶えてくれないと、この兄息子のようなことをしていないでしょうか。しかし主は言われます。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだと。私たちは兄であろうと弟であろうとこの子羊の宴会に入るべきなんです。主がほふらせてくださったこの獣、これを共に味わい共に食卓を囲み共に楽しむべきなんです。この食卓に弟がいるからといって怒って外に出たりしてはなりません。なぜなら兄であろうが弟であろうが姉であろうが妹であろうが私たちは皆かつては放蕩していたからです。放蕩していた状態から救われたからです。これは誰一人それに漏れるものはありません。私たちは天の御国の食卓に預かるべきなんです。誰がいる彼がいるではない、ただ御父のもとにいて、そして御父のものは皆私たちのものであると、このことのみ楽しむべきなんです。今皆さん一人一人が主の御前に出て御父が与えてくださった良きものを楽しみ、御父が用意してくださったほふらせてくださったこのイエス・キリストという宴会を共に食し共に飲み共に楽しむ この宴会に預かれるよう、今皆さん一人一人が主の御前に出てお祈りください。 一人一人働き人として祭司として世界のためにお祈りください。地震の噂や戦争の噂、飢饉の噂があります。多くの人々が突然の悲劇に見舞われたりして悲しい目に遭っており、またこの日本の国も今若者たちが健全に育つのに難しい状況です。若者たちや子どもたちが健全に育てられるように、健全に生きていけるような世界になるように、せめて御国の福音が伝えられずに迷っている魂がそのところへと働き人たちが使わされるように、収穫の主に働き人を与えられるようにお祈りください。 また世界中のキリスト教会がしっかりとイエス・キリストを土台として力を得て福音を正しく述べ伝え、御言葉の上に正しく立つようになり、力を得て命の福音がますます力を増して前進していくように、働き人たちが起こされるように、そして今イエス・キリストを必要としている全ての人たちのもとに、この福音という救命胴衣がしっかりと配られるように、今皆さん一人一人が取りなしてとなり、祭司となって世界のために、キリスト教会のためにお祈りください。 では皆さんは天聖教会のためにお祈りください。正しく主イエスの御声に聞き従って御心のままに歩み、正しく御言葉を述べ伝え、正しくイエス・キリストという唯一の主を主とする生徒たちであるように、生徒たち一人一人の成り立ちのためにお祈りください。病の生徒のために癒しを、貧しさのうちにある生徒に必要の満たしを、そして働き人たちの必要が満たされ、彼らが御霊と知恵に満ちて福音をの働きをなし、パスターがますます御言葉の知恵に満たされて、子供でも分かるように、分かりやすく正しく福音を御言葉を伝えられるように、そしてこの教会の全て必要が満たされて、この国において豊かなイエス様の働きがなせられるようにお祈りください。また生徒たち一人一人の家庭が祝福され、若者たちが結婚へと導かれ、一人一人の仕事や事業が豊かに祝福されるように、いや皆さん一人一人が天聖教会のため、また天聖の生徒たちのために祈りに覚えてください。
Thank you.
ですよ。生徒たち一人一人の成り立ちを豊かに祝福してください。生徒たちのうちに御言葉を知る知識の霊を与え、御言葉に対する感性が豊かに培われ、御言葉に感動し、イエス・キリストの愛に感動し、イエス・キリストの心のうめきに同調し、イエス・キリストの品性を身につける一人一人生徒たちでありますように。生徒たちが世に出ていくときは、イエス様あなたが共に出て行って、その場所を勝利で満たし、束縛には解放を告げ知らせ、暗闇に対して光を照らし出し、すべて良くない絆は打ち砕かれ、イエス・キリストの喜び、イエス・キリストの平安、イエス・キリストの勝利、それが生徒たちに先んじて進みゆき、イエス・キリストの守りが後ろを守りますように。生徒たちのすべての必要を満たしてください。主よ、この教会に慰めの報酬を与えて、すべての教会の必要を満たしてください。行くべき道をあなたが正しく示し、御言葉の灯火に従って愛を私たちでありますように。このパスタを今日も祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、明日も明後日もこれからずっとも正しくあなたに使えるパスタでありますように。生徒たち一人一人の成り立ちを知り、イエス・キリストの愛で愛し、イエス・キリストの憐れみで憐れみ、イエス・キリストの杖と鞭で正しく導くものでありますように。そのような主よ、働き人たちがますます起こされて、生徒たち一人一人がますます豊かな賜物で満ち溢れますように。御霊の賜物を生徒たち一人一人に豊かに注いでください。主よ、予言の賜物を与えてください。悪霊を追い出す賜物を与えてください。癒しの賜物を与えてください。霊を見極める賜物を与えてください。威厳の賜物を与えてください。人を監督する賜物を与えてください。憐れみの賜物を施す賜物を与えてください。主よ、一人一人がさらに豊かな賜物を受け、そしてそれら全てに勝る愛を、結びの帯として完全なる愛を一人一人が豊かに身につけますように。イエスよ、祝福してください。今日祈られたすべての祈りに心を合わせ、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくと言っております。 主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが一人一人生徒たちの上に今も後も余々限りなくありますように。アーメン。
アーメン。